通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。7月14日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、また月曜日になりましてね、新しい1週間が始まりました。7月もね、もうすぐ折り返しということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。我が家はね、昨日はさね、まあこの放送を前から聞いてくれてる方ならご存知かもしれませんが、僕と妻はね、お出かけの予定でしたね。7月13日日曜日、昼のね、部タイムレスのね、ライブ、いやー行きたかったなー。なんかさ、近くにいると思うとなんかちょっと頑張れる気がする。まあこれぞ推し活の良さって感じなんでしょうけど、まあね、すべての抽選に漏れてね、いけないことはもう確定しておりましたので、切り替えて楽しもうということでね、我が家にね、お友達が来る予定にしておりましたよ。ねえ、まあ充実な土日ができるかなというふうに思ってたんですけども、息子がね、不調だったの。ねえ、すごくね、調子悪くて。いや、昨日、一昨日か、土曜日の夜ぐらいからね、なんか咳すごくって、土曜日の日中ぐらいからかな、なんかもう咳が目立つなっていうふうに思ってたんですけどね。特別進学校の方でね、やっぱり少し夏風邪めいたものが流行ってるっていうふうなことをね、妻から聞いておりまして、まあ、コンコンっていうね、咳の量が、まあ、少しぐらいならいいかなというふうに思ってたんですけども、やっぱりね、土曜日の夜ぐらいからかな、もう寝かしつけた後ぐらいね、咳がね、結構すごく多く出るようになってしまって、結局ね、明け方はもうね、咳であまり寝れてなかったのかなっていう風な感じがしてね、いや、これこのままだとね、やっぱりちょっと体調をどんどん崩してしまうかもしれないなと、まあ早め早めの対策がね、大事だと思うので、まだね、遊ぶ予定をね、キャンセルさせていただきまして、本当泣く泣くキャンセルさせていただきまして、息子のね、体調回復に努めた一日が昨日でしたね。もう本当にね、いや大変よ、ある意味何もしないを頑張るね。この前もね、選挙のお話で少しさせていただいたと思うんですけども、選挙の投票事務っていうのもね、結構大変なんですよね。何もしない時間が結構長いわけ。じゃあ何もすんなよと、そこに賃金発生させんなよっていう話もあるかもしれませんけど、そうはいかない。いつ何時にどんなね、お客さんがね、投票される方がいらっしゃるかわからないので、ずっと開けとかなくちゃいけないんですよ。うん、だからこそね、何もしない時間を頑張るというね、大変さ身に染みておりますけども、昨日もね、息子、咳は出るし、まあ、少しね、体調悪い感じが悪化していったかな、様子見ながらって思ったんですけども、それでもね、まあなかなか元気いっぱいでね、振り絞ってね、日曜日を謳歌しようとしてました。僕にね、相撲を提案してくるんですけど、相撲は今日じゃないよってね、お伝えさせてもらいましたね。まあ結果ね、まあ上手に彼もね、久しぶりに昼寝をすることができて、やっぱ寝不足だったかなっていうふうに思いました。うん、まあ、そういう意味でね、本当にやっぱこんなさ、実際タイムレスのライブが当たってたとしてもさ、息子が不調になったって言ったら、いやね、預けることもできないしね、結局ダメだったかもしれないじゃないですか。うん、まあそんなことを考えるとね、まあこれは結果往来なのかなっていうふうに思ったりしました。おかげさまでね、家族3人でゆっくりと家の中で過ごす時間あんまりね、ないんですよ、本当に。うん、なのでこういう時間もね、すごく大切だし、大切にしていきたいなっていうふうに思うことができたっていうのも、僕にとっては収穫だなっていうふうに思います。まあしかしね、その代償としてさ、昼寝した分、まあその昼寝から食欲もね、復帰してね、すごいなんかみるみる元気になっていったんですよ。で、まあそれでもね、やっぱり寝不足が結構続いてる、きついかなっていうふうに思ったので、まあ早めにね、7時ぐらいに寝かしつけがね、できる準備ができたからね、みんなでお布団の中に入ったんですけど、普段ならね、ほんとものの5分とかでね、深い眠りにつくんですが、やっぱり昼寝をしていたこともあってか、なかなか寝つかなくてさ、で僕先に寝ちゃうと僕のいびきがうるさくてね、息子が眠れなくなるということで、妻がね、ツンツンとして起こしてくれるわけですけども、それを何度も繰り返し、もうね、ダメだ、 寝かしつけでね、無理だと思った僕はね、布団をガブッとね、かぶって、この暑いのにね、布団かぶってね、ちょっと携帯見ながらね、時を過ごしていったりしたんですけども、それでもやっぱりね、寝たり起きたりっていうのを繰り返してね、皆さんどうですか？寝たり起きたり繰り返すと頭痛くなりません？ね、まあ今ね、収録してるのは7月13日の夜なんですけど、若干ね、その寝かしつけのね、時間がかかったがゆえの、代償での頭痛を引きずってますね。まあね、今日はこのね、収録終わったら早く寝ようというふうに思ってます。はい、ということでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日はね、福祉って特別？社会保障と福祉の関係というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。どうですか？今日はね、福祉って本当は特別なものじゃないんですっていうお話をね、したいと思ってますけども、ね、福祉っていうと、なんとなく特別な人のための制度って思うことないです？っていうか、思われてることないです？ね、僕はなんかそういうふうに思われがちっていうふうに思うんです。例えば、福祉ってどんな人に必要かっていうと、障害がある人、あとは高齢者、ね、あと一人親世帯とか、生活困窮者みたいなさ、なんかそういった方を支える制度が福祉だと思っている人が多いかもしれません。これはね、ある種間違ってなくて、ある種間違いなんです。まあ、ここがね、すごく大切だよっていうところで、ここにはね、社会保障っていう言葉と、社会福祉という言葉のね、関係性がね、こう、まだまだ理解されてないということが考えられまして、ここをね、しっかり理解していくと、この福祉がね、正しく理解できるのかなというふうにね、思いました。まあ、すごくね、シンプルに、ほんとね、ものの数分でお話しするので、よかったらね、このまま、聞いていってもらえればな、何のこっちゃっていう方もこのまま聞いていってもらえればと思いますし、またね、もちろんご存知の方も多いでしょうけど、でもね、案外そうでもない方もね、きっとあなたの周りにはね、いるはずなんですよ。なので、そんな方のために今日の放送を聞いていただいて、話すきっかけになってくれたら嬉しいし、なんならこの番組紹介してくれたら最高に嬉しいです。ではでは、社会保障ってどんなことでしょうかね。社会保障と聞くとさ、割と思い描きがちなのは、年金とか健康保険、医療保険みたいな感じじゃないかなっていうふうに思います。まあ、正解25点ぐらいかなって感じかな。間違ってはないんです。ただね、社会保障っていうのはざっくりというと、生活上のリスクからみんなを守る公的な仕組みみたいな感じでね、捉えてもらえればいいなというふうに思います。病気になったり、仕事を失ったり、年を取って働けなくなってしまったとか、そんな時に安心して暮らせるようにするための制度のことを社会保障って言います。じゃあどんなものがあるかというと、年金とか医療保険ですよね。さっき言っていたもの、これは社会保障の中の社会保険です。そして生活保護みたいな公的扶助、そして福祉、まあ、ここではね、社会福祉というのが正しいと思うんですけども、障害福祉、高齢者福祉、児童福祉などが含まれています。おや？社会福祉だって？そう、普段ね、皆さんが言葉にするこの福祉っていう言葉は、この社会福祉のね、意味なんですけども、これはね、先ほどお話ししました社会保障の一部なんですよ。ね、だってそうでしょ？病気になったり、仕事を失ったり、年を取って働けなくなったりした時に安心して暮らせるようにするための制度です。だからこそ年金とか医療保険とかの社会保険もありますよ。生活保護みたいな公的扶助もありますよ。そりゃそうですよ。そして社会福祉ですよね。障害、高齢、児童、ね、こういう分野の福祉もありますと。ね、これは全て社会保障という一つの枠組みの中にいるというふうに考えてもらえればいいなと思います。ね、つまり社会保障とは社会福祉の関係、ね、これは社会福祉というのは社会保障の一つの柱のことなんですよね。厚生労働省はね、社会保障制度の構成として社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生などを明示してます。そしてね、学術的にも社会福祉は社会保障に内包されるっていうね、書かれているものもあったりします。ただね、これを知らないとどうなるかっていうところですよ。 これね、僕なるべく多くの人に知ってもらいたいなと思って今日お話ししてますけども、ね、知らないことに対してどんなことが起こるか、ね、それはね、福祉だけが特別な人のための特別な制度だと誤解されてしまうんじゃないかっていうこと、ね、そうするとどうなるの、ね、あの人たちばっかり優遇されてるとかさ、俺たちは税金払ってるのにさ、ああいうのないのみたいな、いわゆる逆差別のようなね、見方につながってしまうんじゃないかなというふうに思います。まあ、でもさ、例えば子育て支援や介護保険、こういったものだって福祉ですし、自分であったりとか家族が病気になった時にお世話になる医療保険もね、これも社会保障の一部ですよ。そういうふうに考えるとさ、福祉っていうのは決して人事じゃないですよとね、僕らみんなの暮らしの一部なんですよ。まあ、こんな感じでね、制度としても学問としても社会福祉は社会保障の仲間っていうふうにね、定められてますね。ということは決して特別扱いではないんです。やっぱりね、僕がこの話をしたいなって思ったのは、まだまだ誤解されてる場面をね、たくさん見てきた。リアルに見ることもあるし、最近は本当にネットが多いから、なんかこうネットで声の大きい人の声を拾ってさ、それがより拡散されていく、それ間違っていても拡散力があれば広がっていくっていうところでね、なんかね、こう福祉を受けている人は特別だね、自分たちはなんかちゃんとしているのに逆に不利益だみたいな感じのことをね、言ってる人なんてね、いらっしゃるんですけど、なんかね、誤解してるなっていうふうに思うんですよね。なんであの人だけ支援やサービス提供があるのみたいな、ね、そういう声もね、直接聞いたこともありますよ。でもね、そういう人のためにお話を主にさせてもらいましたし、そういう人が周りにいる人のためにお話をさせてもらいました。ほんとね、見方をちょっと変えてみてほしいんですよ。福祉は特別ではないっていうこと、ね、自分も含めたみんなの暮らしを守る仕組みの一部なんだっていうふうなことをね、そういう視点が広がれば、なんでじゃなくて、お互い様だよねって気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで本日もそろそろエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、 DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。